コリント信徒への手紙の1:14-6-12だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か預言か教えかによって語らなければ、あなた方には何の役にも立つでしょう。笛であれ盾言であれ、命のない楽器も、もしその音に変化がなければ、何を吹き何を弾いているのかどうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ誰も戦いの準備をしますか。同じようにあなた方も異言で語って明確な言葉を口にしなければ、何を話しているかどうして分かってもらえましょう。空に向かって語ることになるからです。世にはいろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。だからもしその言葉の意味が分からないとすれば、話し手にとって私は外国人であり、私にとってその話し手も外国人であることになります。あなた方の場合も同じで、霊的な賜物を熱心に求めているのですから、教会を作り上げるためにそれをますます豊かに受けるように求めなさい。今日からお隣の九州学院も新学期を迎えたみたいです。一気に夏休みと違って教会の前に生徒さんたちがどんどん通っていくようになりました。通り過ぎていくだけなんですけども、この通り過ぎていく九州学院の生徒さんたちがいつか振り返るような教会になればいいなと今日は思いまして、神様の御言葉をこの生徒たちにどうやったら語って、どうやったら伝えられるかなと思っています。そのうちにイエス様の言葉が分かる言葉として生徒さんたちに届けられるように、そういうふうに祈っていきたいなというふうに思います。今日は使徒パウロは異言というものについて注意を与えています。異言というものは聖霊降臨の時に他の国々の言葉で話し出したというところに起源があります。ですから分かる言葉と分からない言葉、霊が語らせるままにとありますから、ただの外国語というわけではないようです。霊的な言葉として扱われています。しかしそれをパウロは異言を霊的な言葉として受け取っており、語ることを禁じるということはしておられません。ただ異言を語るときにはそれを解釈する人が必要だと忠告しています。何を語っているか分かるというのが一番大切なことだというふうに言うのです。東京の事務局にいたときに、そこには市ヶ谷教会という教会がありました。そこの前にはサラリーマンの人がいつもお昼休みになると何百人ってこう人たちが行き来するんですね。で、前の牧師先生も今の牧師先生もそうなんですけども、いつもですね、とっても面白い説教台をつけておられたですね。枯葉の舞を手に受けてとかね、演歌は賛美歌ではないとかね、なんかすごい面白い言葉を、その前の先生はとっても上手だったんですね。愛の方程式とかですね、演歌かなと思いながら。で、次に来た牧師先生もまたそれに習ってとっても面白い題をつけるんですけど、ちょっと刺激的だったんですね。で、それはある時の説教題はですね、気分はダイナマイトって書いてあって、はですね。で、その次の週はですね、窓を開けば御霊が見えるって書いてあったんですね。御っていう字に霊のですね、御霊が見える。で、この看板の前を若いサラリーマンがですね、こう通り過ぎていくんですけども、教会っていうのはすっごい怖いところだって言ってるわけですね。で、聞こえてきたんですよ。とっても教会は怖いところだっつって。で、よくよく聞いてみると、先週はこう教会はダイナマイトで爆発するらしいと。で、今週は教会の窓から音量が見えるっつって。で、あれ御霊って読めないんですよね。確かに読めば音量なんですよ。教会の窓から音量が見えるっつって、ただ教会っていうのは幽霊がいるところらしいぞって言って話し合ってですね。で、 まあそう思うと御霊っていうのは宗教用語でキリスト教用語なので、わからない人たちがたくさんいて理解しにくいだろうなと。そのことを見たときに、教会で語られている言葉はこの九州学院の若い生徒さんたちにとって威厳として受け取られるかもしれないな、全くこう理解できない言葉として受け取られるということがなかろうかというふうに思います。そう思うと私たちはどうしたらそう全ての人に分かるイエス様の言葉が語ることができるかということを、まあ、模索していかなければいけないなと思います。まあ、パウロは明確な言葉を口にしなければ何を話しているかどうして分かってもらいましょうと言っています。私たちは何を話しているかという人を人に分かってもらわなければなりません。まあ、キリストの御言葉をどうやったら分かりやすく伝えることができるか、それだけではなくして自分の語っている言葉をどうやったら明確に伝えることができるか、その言葉の点検をまずしてみようというふうに思います。私たちの言葉を点検するときに、本当に私たちだけしかわからない言葉を使っているかもしれない、お互い理解できる言葉、それを話すときに初めてコミュニケーションが成り立っていくというふうに思います。そのためには相手のことをまず考えて、相手に伝わる言葉を模索していかなければならないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはイエス様の言葉を日々いただいて生きています。しかしその言葉を伝えるときに、人にわからない言葉として伝えることがたくさんあります。どうか私たちがいただいた御言葉を理解し、そして正しく伝えることができるように、明確な言葉を私たちのうちに置いてください。今日もこの教会に集う信者求道者牧師の家族、一人一人をあなたが共にいて守ってください。そしてどうか主が今日も共にいて、病のところにある人々にはあなたの癒しの御手を、その家族には慰めを、そして悩み苦しみのうちにある人たちにはあなたが共にいて歩んでください。またその力を、そして希望を与えてください。今週も新しい週が始まりました。1週間を通してあなたが私たちと共にいて健康を守ってください。そしてなすべき技を果たしていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。